皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年6月3日のプレプリドンドンマス RA をお届けします。マス RA カテゴリから注目の論文7本をピックアップしてご紹介します。1本目はジョセフ・マクドナルドさんによるスペクトル・デュアリティ・フォー・サム・モーダル・アンド・レジデュエイティド・グラウポイット・エクスパンションズ・オブ・デ・モーガン・アルゲブラス・ド・モルガン代数のいくつかの様相的及び常用運用拡張のためのスペクトル相対性です。この論文では、ド・モルガン代数にさらに特殊な操作を加えた複雑な代数構造に対して、スペクトル相対性という理論を構築しています。もともとストーン相対性やプリーストリー相対性といった有名な理論がありますが、それをさらに発展させてより高度な構造に適用しようという試みです。具体的には平方演算を備えた S4 ドモルガン代数や常用対の操作を持つドモルガン群様という2つの構造に注目しています。これらに対して順序を反転させる対合や特定の二項関係、さらには参考関係を備えたスペクトル空間を定義することで、代数的な世界と位相空間的な世界が完全に対応することを証明しました。ソフィルターのスペクトルを用いて、代数から空間へ、そしてコンパクト回集合の代数として空間から代数へと戻ってくる仕組みを丁寧に構築している点が非常に鮮やかです。非古典論理のモデル理論に強力な武器を与える研究であり、抽象的な代数構造を空間という視覚的なイメージに変換して捉え直そうとするアプローチに強いこだわりを感じます。2本目はイリア・ゴギッチさんとマテオ・トマシェビッチさんによるオートマチックアディティビティ法インジェクティブ・ジョーダン・セミトリプルマップス・オン・ストラクチュラル・マトリックス・リングス・オーバー・ディビジョン・リングス情報環状の構造行列間における反射的なジョルダン班参考者像の自動化法制です。この論文はある種の非線形な等式を満たす写像が実は自動的に加法的な性質を持つのかといういわゆる自動加法性プログラムという研究テーマに取り組んだものです。具体的には情報環状の構造行列間という行列の成分に特定の制約がある空間を舞台にしています。研究チームは写像を正規化して対角成分での挙動を分析するという手法を取りました。驚くべきは加法性が崩れる原因をスカラー的な障害と順序論的な障害という2つの明確なパターンに切り分けた点です。特にインデックスの比較可能性というグラフ理論的な視点から局所的な非加法性が構築できるかどうかを判定しているのが非常に巧みですね。最終的に情報間の中心の要素数が3つより多い場合にこれらの障害がなければ写像は必ず加法的になるという必要十分条件を導き出しました。また加法的な場合の具体的な構造を情報間の単射的な自己順動形や反順動形を用いて記述しています。数学的な厳密さと構造的な分析が見事に融合した結果となりました。3本目はナスリン・シラリさん、レザ・ベーラン・バンドさん、サバ・シルザ・ディさんによるウィークリー・ユニセリアル・ディメンション・オブ・モデュルズ下群の弱単一次元です。この論文では下群がどれくらい弱単一から外れているかを測るための順序数による不変量である弱単一次元という概念を導入しています。もともと部分下群が方眼関係で線形に並んでいるものを単一下群と呼びますが、ここではさらに緩めて方眼ではなく埋め込みによって比較可能という弱単一下群を定義しています。この次元を超弦機能法で定義していくアプローチが非常に丁寧で理論的な積み上げにこだわりを感じますね。特に注目すべきは弱単一次元を持つこととモノアルティニアンという性質を持つことが同値であると示した点です。またこの性質が森田不変であることも証明しています。具体例として整数感情の有理数体という下群が 単車による安定化が起きないため、この次元を持たないことを示しているのが非常にわかりやすいです。さらに、すべての羽化群がこの次元を持つなら、その間は右完全間になるという強力な結果まで導き出しています。抽象的な次元論を間の構造論までしっかりと結びつけた見事な構成でした。4本目はサイカットダスさんとスクヘンドゥカルさんによるオンクワジニルクリーンリングス、ジュンニルクリーン間についてです。この論文では、間論における新しい構造としてジュンニルクリーン間という概念を導入して詳しく調べています。もともと単位元とべき等元の和で表されるクリーン間や、単位元の代わりにべき零元を使うニルクリーン間という考え方がありましたが、著者たちはここに準べき等元というアイデアを組み合わせて、さらに枠組みを広げようと試みました。具体的には、すべての元が準べき等元とべき零元の和でかける間を準ニルクリーン間と定義しています。特にこの2つの成分が過間である場合は、強く準ニルクリーンであると呼びます。研究の結果、準ニルクリーン間は必ず準クリーン間になり、そのジェイコブソンネ和べき例であることなどが分かりました。また過間間の場合はジェイコブソンネがべき例で、かつ剰余間が準ブーリアンであることと同値になります。さらに、群間がこの性質を持つための十分条件まで導き出しています。単に既存の定義を組み合わせるだけでなく、群間や接合代数といった具体的な構造にまで適用して性質を明らかにしている点に、非常に粘り強い探究心を感じます。5本目はマス NT からのクロス投稿で、チャダポーン・コットスウェブさんによるダイアゴナルコンディションインマルチプリケーションテーブルオブ Z I アルファガウス整数間の剰余間における掛け算表の対角条件です。この論文では、ガウス整数をある数アルファで割った剰余間において、掛け算表の中で数の位置が主対角線上にしか現れないという非常に珍しい条件について研究しています。もともとこの対角条件は普通の整数の剰余間や多項式間で研究されており、12の約数に関係していることが分かっていました。そこで著者は、ガウス整数という複素数の世界に広げたらどうなるかという点に注目したわけです。具体的には、ガウス素数の分類や中国剰余定理を使って剰余間の構造を丁寧に分析しています。特に情報群の大きさが一定以上に大きくなると、どうしても対角線以外に数の位置が現れてしまうことを証明しています。その結果、この条件を満たすアルファは一足数 i または2である場合に限られるという非常に限定的な結論にたどり着きました。ガウス整数の世界を探索して、最終的にたった2つのケースに絞り込まれるという展開は、まるで迷路の出口を一つだけ見つけるような快感がありますね。今後は他の二次体などへの応用も期待されており、非常に興味深い研究でした。6本目はマスドット DG からのクロス投稿で、アブデルハク・アブカテブさん、サイード・ベナヤディさん、オトマンダニさんによる A コンプレクトディスクリプションオブソルベーブルシンプレクティックライアルゲブラス、可解なシンプレクティックリー代数の完全な記述です。この論文では、シンプレクティック幾何学と代数的な構造を結びつけるシンプレクティックリー代数という不思議な対象について、可解なケースを完全に分類しようとしています。これまでもより小さな代数から大きな代数を作り出すダブルエクステンションという手法がありましたが、使える条件がかなり限定的でした。そこで著者たちは、1次元や2次元の等方的なイデアルをうまく扱う汎用性の高い手法を導入し、あらゆる可解なシンプレクティックリー代数を段階的に構築できることを証明しました。特にシンプレクティックに希薄な代数から始めて、直線や平面による拡張を繰り返せば全てを網羅できるという結論は、パズルのピースが全て埋まったような快感がありますね。さらに、 ユニモジュラーなシンプレクティックリー代数は必ず可解であることや、6次元における具体的な分類まで導き出しています。構造の複雑さに正面から向き合い、誘導的な枠組みで完全に整理しきった点に並々ならぬ執念を感じます。最後はマス GR からのクロス投稿で、スニル・ケーチェ・ボルーさんとキア・ロックリッチさんによるハーフ・オブ・フィニテ・アベリアン・グラップス・アー・ユニット・グラップス、有限アベル群の半分は単数群であるです。この論文では、ある群が単位元を持つ間の単数群として実現できるかというフックスの問題に取り組んでいます。どの群が実現可能かを完全に分類するのは至難の業ですが、ここでは視点を変えて、群の位数が大きくなるにつれて実現可能な群がどのくらいの割合で存在するかという実現密度を計算しています。解析的な数論の道具を駆使して導き出された結果がとても刺激的です。例えば有限巡回群の密度は4分の1になりますし、基礎数 P に関する有限アーベル P 群の密度はなんと0になります。一方で素数2の場合の有限アーベル2群の密度は1になります。この2と基礎数の間にある極端な差には、数論ならではの面白さが詰まっていますね。最終的に全ての有限アーベル群における実現密度は2分の1になることが証明されました。小票数の間で実現できる群は極めて稀で、密度は0になります。そのため結果は票数0の間によって決まります。具体的に位数2の巡回群を直積因子として持つ群は実現可能であり、こうした群が全体の半分を占めるため、最終的な密度が2分の1に落ち着くという結論になりました。さてさて、今日はスペクトル相対性から自動化法性、弱単一次元、準ニルクリーン感、そしてシンプレクティックリー代数や単数群まで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができ、とても心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。